4. 令和2年10月からの各地区の収集曜日一覧。3分。はじめにゴミの出し方。可燃ゴミ、不燃ゴミ、容器包装プラスチック、ペットボトルは個別収集、ゴミ集積所。戸建て住宅は玄関付近、集合住宅はゴミ集積所。古紙、古布、瓶、缶は資源物集積所。瓶缶は専用カゴへ。また不燃ゴミが毎週収集へ変更になります。6地域に分かれます。はじめに東地区3地域、下宿朝日ヶ丘中里4丁目から6丁目、月曜日可燃ゴミ、火曜日古紙古布瓶缶、水曜日不燃ゴミ、木曜日可燃ごみ、金曜日容器包装プラスチックペットボトル。中里3丁目、月曜日可燃ごみ、火曜日古紙古布、水曜日不燃ごみ、木曜日可燃ごみ瓶缶、金曜日容器包装プラスチックペットボトル。上清と中清と下清と、月曜日可燃ごみ、火曜日古紙古布、水曜日不燃ごみ瓶缶、木曜日可燃ごみ、金曜日容器包装プラスチックペットボトル。次に西地区3地域、元町1丁目、月曜日可燃ごみ、火曜日古紙古布、水曜日容器包装プラスチックペットボトル瓶缶、木曜日可燃ごみ、金曜日不燃ごみ。元町2丁目、中里1丁目2丁目、野潮梅園。月曜日可燃ごみ、火曜日古紙古布、水曜日容器包装プラスチックペットボトル。木曜日可燃ごみ瓶缶、金曜日不燃ごみ。松山竹岡、月曜日可燃ごみ、火曜日古紙古布、水曜日容器包装プラスチックペットボトル、木曜日可燃ごみ、金曜日不燃ごみ瓶缶。各地区の収集曜日一覧終わり。5、食品ロス削減方法。3分。意識と工夫が重要です。食品ロス、フードロスとは何ですか？まだ食べられるものなのに廃棄されてしまう食品や食材のことです。日本では年間約646万トンもの食べ物がゴミとして処理されています。この約半分が家庭からと言われています。毎日1人当たりお茶碗1杯分、約 139g のご飯を捨てていることになります。食品ロス、フードロスの原因は何ですか？皆さんは食べられる部分まで捨てていませんか？これは過剰除去と言います。極力捨てる部分を減らしましょう。他にも食べ残しも原因の一つですので、食べきれる量と正しい保存を心がけ食べきるようにしましょう。また、買いすぎのため、消費期限や賞味期限を過ぎたことにより廃棄される直接廃棄も原因となりますので、計画的に購入及び調理をお願いします。食品ロス、フードロスを減らすためにできること。まずは食材を買いすぎず、使い切る、食べきるようにしましょう。消費期限と賞味期限の違いを確認しましょう。消費期限、袋や容器を開けないままで記載内容、保存方法を守った場合、この年月日まで安全に食べられる期限のことです。そのため、表示をよく確認していただき、この期限を過ぎないように食べましょう。賞味期限、袋や容器を開けないままで記載内容、保存方法を守った場合、この年月日まで品質が変わらずに美味しく食べられる期限のことです。そのため、この期限を過ぎても 直ちに食べられなくなるわけではありませんが、計画的に期限内での消費を心がけましょう。食品ロス啓発キャラクターすぐ食べくんのポスターがあります。ピンク色の字で真ん中にネズミがチーズをかじっているイラストがあり、賞味期限は美味しく食べられる期間の目安だから、賞味期限が近くても美味しいよ、すぐ食べるときは順番に取ってもらえると嬉しいな、環境省清瀬市とあります。ポスター終わり。6. ボランティア専用袋を交付します。2分。ボランティア袋は1、自治会などの団体や個人がボランティアとして道路、公園などの公共施設の清掃を行い出たゴミを処理する場合。2、11月12月に家庭から出る落ち葉を処理する場合に無料で交付しています。使用する際は次の場所に申請しお受け取りください。ボランティア袋の申請場所、ゴミ減量推進課、市民課、松山出張所、能代出張所、各地域市民センター、消費生活センター。出し方、1、自治会などのボランティアが公共施設の清掃をした場合、集めたゴミは可燃ゴミと不燃ゴミに分け、それぞれの収集日に出してください。2、家庭で11月12月に落ち葉を処理する場合、ゴミ減量推進課に連絡し、指定された日に指定された場所へ出してください。なお、1人当たり1回の交付枚数は5枚程度です。ボランティア専用袋の写真があります。半透明の袋に、青い囲みに白抜きの文字で、ボランティア専用袋とあります。写真終わり。ゴミの出し方特集号に関する問い合わせは、ゴミ減量推進課、ゴミ減量推進係、電話 042-493-3750。 ここまでは佐藤敦子でした。以上で、ゴミの出し方特集号を終わります。音訳版制作、清瀬市公共観光物音訳機関。